皆様こんばんは。今日はイザヤ書の28章を見てまいります。16節に、新約聖書でもたびたび引かれている、石井杖の言葉が、予言として記されています。この章から35章に至るまで6つの災い、当時、イザヤが働いている時代にもたらされる、全世界にわたる災いについて、神様がそれを用いて救いのご計画を、遂行されることが記されています。今日の箇所、そこには、災いだエフライムとあります。エフライムは南北に分裂した、北王国の、代表部族、かつては約束の地に民を導き入れた、ヨシュアが、エフライム族の長でしたけれども、イスラエルの雄と言われる部族ではありますが、獅子の時代以降、名門ということで高ぶって、争いを起こすということをたびたび行いました。そしてこの、イザヤの時代では北王国はもう偶像礼拝がどんどん深刻になってきて、ユダとも、敵対関係になり、そして多くの偶像を持ち込んでしまっていました。信仰的な人たちは南北に分裂したときに信仰のために自分の割り当て地を捨ててまで神殿のあるユダの方に移り住みました。それは王が偶像を持ち込むだけでなく、偶像の宮を国の南北に築いてですね、金の拳を拝ませるということをしました。かつて出エジプトの後シナイ山で大きな混乱をもたらした金の拳を、これが私たちの神だと言って持ち込んでしまった。それがイスラエルの北王国の命運をどんどん暗いものにしていきました。そしていよいよ裁かれようとしていました。滅亡の日が迫っていましたが、その時にどんな状態であるのかということをイザヤは神様の目から描いています。偶像を持ち込むことが最終的にどんな結果となるのか、この箇所を通して見ていきたいと思いますし、神様がそれに対して何を思い、またどう裁かれるかを共に見ていきましょう。では28章の1節から17節を交互にお読みしてお祈りいたします。イザヤ書第28章1節から17節。災いだエフライムの酔いどれが誇りとする冠、その麗しい飾りのしぼんでゆく花。これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。
見よ、主のもとには激しく力強いものがある。それは実際荒れてみる昭和の嵐のように激しい勢いで押し流す豪雨のように、主は池を飲んでこれを地に。
エフライムの酔いどれが誇りとする冠は、 足の下に踏みにじられる。その日、万軍の主は民の残りの者にはかやかしい冠、栄の飾り輪となり、しかしこれらの者も葡萄酒でよろめき、強い酒でふらつく。祭司も預言者も強い酒でよろめき、葡萄酒で混乱し、強い酒でふらつく。幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろける。彼は知識を誰に教えようとするのか、知らされたことを誰に悟らせようとするのか。血離れした子にか、乳房から離された子にか。誠に主はもつれた舌で異国の言葉でこの民に語られる。主は彼らに告げられる。サウに遭う、サウに遭う、カウに遭う、カウに遭う、あっちにゼール、こっちにゼール。これは彼らが歩くとき後ろに倒れて砕かれ、罠にかかって捕らえられるためである。あなた方がこう言ったからだ。我々は死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえ洪水が押し寄せても、それは我々には届かない。我々はまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。ご一緒に、はい。私は公正を計り縄とし、義を重りとする。今日はまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。天の父様、神様はイスラエルを見捨てることなく救おうと、彼らを打ち叩き、そして忍耐をもって導こうとしておられます。どうか困難や裁きの中でも主の愛と深いご計画があることを私たちも見ることができるように、どうかこの箇所を導いてください。ひとときご聖霊の導きの中で御言葉に集中し、そしてあなたのお言葉を伺えるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どれほどイスラエルが困難し堕落しているかということが描かれています。神様の憐れみによって、助け出されても、しかし、それでもまだ、偶像を捨てない、神の言葉を聞こうとしないというイスラエルの姿が描かれています。神様の忍耐を持った裁きを共に見ていきたいと思います。冒頭に災いだと、一つ一つの災いがこのように あーとか災いだという宣言から区切られています。第一の災いは北イスラエルエフライムに向けての神様の忍耐の中でも厳しい指摘が記されています。何が災いかと、それは酔いどれが誇りとする冠と、その冠は豪華に見えたとしても、その冠にふさわしくない状態、栄誉を主から受けるのならば感謝な冠ですけども、たとえ高価であり見かけが立派美しかったとしてもですね、それにそぐわない、酔いどれというのはもう常軌を逸してしまっている、正常に考えまた立って働くこともできない状態、快楽に身をやつしている状態が長く続いていると告げるのです。冠の飾りの花がしぼんでいく、そしてそれは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。豊かであってもその豊かさ楽しみに身をやつして、楽しみだけが大切なことで、その当時も敵が強く迫っている中でですね、上に立つ者が勇強に身をやつしていたら、もうたちまちやられてしまうという状況です。神様はこの酔いを覚ますように厳しくイスラエルを打ちます。すでに主のもとには氷また豪雨が備えられて、それが襲おうとしていました。おそらく天変地異というよりも氷や豪雨のように敵が攻めていくことを描いているのではないかと思います。こうして見かけは美しい家やまた宝物、それらは踏みにじられてしまうと、ちょうど奪うのにまた破壊するのに良いという、敵としては格好の餌食となるというのです。そうですね、もう支配者が酔いどれていたらですね、たちまち攻め取られてしまい、たちまち奪われてしまいます。しかしこの北王国イスラエルにも五節にありますように、心ある者たちが残されていました。そしてこの少数ですけども、信仰に固く立って目を覚ましている者によって、一時は国にもたらされた困難を乗り越えることができます。確かに北王国には勇敢な預言者、代表的にはエリア、またエリシャがいました。決して信仰的とは言えない王たちばかりでしたけども、主の器のもとに信仰に立つ仲間たちも残されていました。信仰者、主の前に固く立つ者のゆえに、 支配者たちも民も、もう偶像で、もう常軌を失っている状況ですけども、守られてきたのです。五節六節。その日、万軍の主は民の残りの者には、輝かしい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者には裁きの霊となり、攻撃して来る者を縄文で追い返す者には力となられるとあります。神様を前に、不信仰な民の中にあっても、信仰に立つ者は栄光とされる。そして、神様は正しく正義を確立する裁き、それを応援してくださいますし、また戦おうとする者には力となって、たとえ少数であっても敵を跳ねのける力を与えると言われます。まあ、そのようにして、もう当初から偶像に、身をやつしてしまったイスラエルですけども、守られてきました。主の忍耐のゆえです。そして信仰に立った者が用いられました。しかし、そのような信仰に立つ者もついに耐えてしまいます。せっかく信仰に立った者もまた、弱されてしまう。世の欲望に、道を外してしまうというのです。確かに世代が変わっていくと、なかなか信仰が受け継がれずに、不信仰に染まってしまうことが起こります。こうして、エフライム、北王国には信仰に立つ者がいなくなります。ついに皆、偶像に酔うようになってしまいました。そして彼ら、不信仰がもう色濃くなってしまうと、神様の言葉が外国語のように聞こえてしまう。サウにサウ、カウにカウ、またあっちにゼール、こっちにゼールというのは、音だけで意味のない言葉なんです。確かに私たちは外国の言葉を、なんとなく勘で分かろうとしてもですね、深いところは分かりません。しかし、イスラエルにとっては馴染みの言葉であるはずです。外国語ではないんです。しかしながら意味をなさない言葉になってしまうというんです。神様はここに憩い、そして休みがある、平和があると告げてもですね、もうそれが外国の言葉のようにもうわけわからないと、だから聞かないというふうになってしまうのです。それは御言葉の基金ですね。御言葉がわからなくなるというのは、もう裁きの最終段階です。そして、彼らは、もう足もふらついていてですね、ああと思ったら後ろに倒れて砕かれてしまうというのです。ここまで言ったったら目を覚ますかと思ったら、そうでなかったというんです。14節以降、あざける者たち、また支配者たちに主は、 告げます。なぜこのようになってしまったのかと。彼らは、死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。本人はそのつもりでなくてもですね、死を見捨てて世のものに、世のものを頼りにすればですね、それは滅ぶべきもの、裁かれるべきものと固く関係を結んでいるということです。死を見捨てた彼らはそちらの方が頼りになる、そちらの方が安全だと考えていました。神様を信じても何の役にも立たない、人の力の方が大切だ、この地上の富の方が役に立つ、楽しみが死のもとになければ酒に酔えばよい、そのように死を拒み続けたために倒れ罠にかかって捕らえられることになったのだと主は告げます。私たちが、信仰の危険に陥るそのきっかけは、神様を信じても神様に仕えても何の良いこともない、神様は報いてくださらなかったと、そう失望する時です。こうして人は罠に陥ります。それが頼りのもので頼りにならないものであることを知らせるために、神様はこの世の力に富に頼るものを打たれます。16節、主は石杖と、歌にもなっています。神様は、そのように不信仰になった、民のもとに固い土台石を置くと、キリストの予言がされています。シオン、つまり都エルサレムがある町に一つの石を石杖として据える。それは、これは試みを経た石、つまりどんな試練にも、決して揺らぐことがない確かな土台となる。これに信頼する者は決して慌てず失望させられることがない。神様は、不信仰が極まったイスラエルに救い主を送られました。彼らは、救い主を拒みました。しかし最悪の罪にあっても、救い主はへこたれることなく救いを成し遂げられました。拒む者にとっては、裁きが、不信仰の裁きがもたらされますけど、信頼する者にとっては決して失望させられない土台となります。神様は最終的な、裁きをこのキリストによって成し遂げられます。この救い主によってどんな強固な罪をも、許され、また罪から、 救い出されます。救い主の前にこのイスラエルの民も結んでいました黄泉との同盟、どんな世に世を頼りにしたとしても役立たない裁きがなされます。そしてこの救い主の働きは決して海疲れることなく不信仰を打ち、そして正義を打ち立てます。神様は、キリストが十字架にかかられることを計画し、そして救い主は復活されました。そして悪魔の仕業、黄泉の力は十字架と復活の前に力を失いました。この方こそ最終的な救いです。この方以外には救いはありません。だからこの方を拒んだらもう罪に支配されるしかないと預言者はあらかじめ警告しました。21節、22節、実に死は起き上がられる、ペラチムの山での時のように死は奮い立たれる、ギボンの谷での時のように御業を行われるが、その御業は不思議、働きをされるがその働きは意外。だから今あなた方はあざけってはならない。あなた方を縛る枷がきつく締まることのないように、私は万軍の神主から全世界に下る定められた全滅について聞いているのだと。イザヤはやがて来る裁きの時を見て恐れおののきながら警告します。そして最後の23節以降、神様は賢い農夫のように民を耕し、そして実を結ばせるように導くと告げています。農夫は賢くなければ収穫を得られません。注意して聞くようにとイザヤは告げますけれども、耕すばかりを続けていて、種をまかず育てることも水をやることもしなかったら収穫は得られません。神様は時に愛と憐れみを持って臨み、時に激しく打ち、時に放置し、時に深く関わられます。深い知恵を持って確かな計画を持って神様は導いておられるのです。イスラエルも、いろんな経験をしましたけども、不信仰になった時には徹底的に打ちます。しかし打ち続けることはしません。彼らが主を思い起こして呼び求めるならば回復の時が来ます。こうしてあらゆる状況に応じて神様は賢い農夫のように私たちは実を結ぶように導いてくださいます。また農夫はこの26節25節以降ですね、ここにいろんな作物が掲げられていますね。ウイキョウ、クミン、 小麦、大麦、裸麦、まあ、ウイキョウとかクミン、これは香辛料ですよね。そして麦は、穀物ですけれども、それぞれにふさわしく土地をならし、それぞれのふさわしい時に種をまき、それぞれにふさわしく世話をして、それぞれが良い実を結ぶように賢い農夫は作物を育てていきますね。私たちもそれぞれ民族ごとに違い、また個人ごとに性格も違い、また成長段階、人生のどの場面なのかということも違います。農作物を育て収穫するときも方法を間違えたら台無しにしてしまうことがありますけど、神様は私たち一人一人、また民ごとにですね、ふさわしい導きをしてくださいます。私たちの国はどうだろうかと、なかなか福音が浸透しない国で、他の国から来た先生方も大変苦労する国です。しかしながら、主はすべてをご存知、主は私たちをご存知ですから、必ずふさわしい方法で私たちが救われ実を結ぶようにしてくださるはずです。必ずふさわしい時が来るはずです。主は計画を持ち、そして必ず最善に導いてくださいます。29節、これも万軍の主のもとから出ること、その摂理はくすしく、その英知は偉大である。私たちは、救い主を送られたお方が私たちを放っておかず、必ず最善の導きを持って、種をまき育て、そして収穫、実を結ばせ収穫してくださることを信じて、産むことなく主に仕えて、信仰生活を歩み、また祈り明かししていきましょう。イスラエルの歴史を見るとですね、確かに懇切丁寧に導かれましたけど、今はもう放っておかれているような感じです。私たちの国以上になかなかクリスチャンが増えないまま歩んだ民です。しかし終わりの時にはイスラエルは皆救われると予言されています。私たちも希望を失わず、神様が確かな計画と知恵を持って導いておられることを信じて、主の技に励み証しを続けていきましょう。主は必ずご自身の約束を果たしてくださいます。そして誠実に仕えた者は必ず実を結び、主から良かったと褒めていただけます。そのことを信じて信仰の馳せ場を走り抜きましょう。この方に信頼する者は失望させられることがありませんから、お祈りいたします。天の父様、酔い奴隷のエフライムもまた主の最善の導きの中にあります。私たちは酔っているという自覚がなくても、世のものに目をくらまされ、足取りを怪しくされることがあります。しかし主はそのこともご存知で、最善の策を持って私たちを守り導いてくださいます。どうか感謝を持ってあなたに信頼して、主の技に励み続けることができるように、そしてあなたの守りによって信仰を全うし、証を全うさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。